かああいう時速縛りの映画だったりとかさ、うん、なんかあれピーナッツバター食ってんのかっけえなみたいな。
だってスターウォーズあってグレムリンあってでバックトゥーザフューチャーあってこと世代よ。
はい、ポッドキャストオンルーフトップシャープ21になります。
はい、
はい、ルーフトップ高江助、土屋文彦、そして放送作家大野圭介さんでお送りしております。
お願いします。
映画の話でいいの？
映画の話はもういっぱいできるからね。
まあできるけど切りないじゃん、悔しい人は。だし
いやだからそれね、切りないその沼で話するともう話せなくな
るからね。そうだから好きっていう、好きっていう話ね、はい、だしまあね、前回の回は多分映画をどんな環境で見てたっていうお話が多かったと思うし、ね、直接的に映画の作品の内容のこととかはそんなに話してないんで、
まあ、でもさやっぱりあれじゃない、うん、映画を見て面白いと思ったから未だに見てるわけでしょきっと。ここにいる3人はだって見ない人って見ないからね。
ね、僕はそれが意味が分かんないぐらい映画が日常にあるんだよね。
いるいる、
うん、見ないって人
なんか、まあもちろん逃避じゃないですか、エスケープじゃないですか、で憧れだし、
うん、
だからなんか僕映画で見たシーンとか場所とかに行くってやっぱすっごい嬉しいし、なんか LA とか初めて行った時本当に感動したもんな。
うん、それは何の映画みたいな？
いやなんかほらまあね、LA なんてほとんどの映画に出てくるから、うん、なんかあ このなんか空気これだみたいな、
うん、なんか。俺も15歳の時初めてロサンゼルス行った時に。
15歳で行ったの？
そう、
いい話なんだよこれ。
スピードの映画のバーンって、うん、出てくるところのホテルだった、
うん、
で
多分なんで15歳で行ったの？
それいやいや、それはもう普通
に短期留学みたいな。
そうそうそう、で、まあ、カナダに行って、
ジュニマリのね、セカンドアルバムと
ミスチルの深海持って行った
いい話だね。
いい話だなな
んかね、やっぱその
いい話、
スピードのバーンって飛び出してくるところのバスのところがやっぱその看板がその当時まだ残ってて、でまだわりかしタイムリーだったからさ、大ヒットして1位、ね、入ってたけど、
うん、ランキングまだしばらくみんなスピード見てるからね。テレビで何回やったの
かって。あの時代やっぱすごかったよね、うん、ああいうやっぱアクションもの、ガンアクションもののなんかヒットの仕方ってすごかったよね、
うん、そうね。
てかなんかそれが映画って感じだったじゃん。
それはそうね。
だしなんかまああれはあれでさ、エンタメだし、ちょっとなんかああいう時速縛りの映画だったりとかさ、うん、なんかまあだから当時中学生とかだったっていうのもあるけど、なんか良かったよね、すごい。なんか、
うんうん、だってあれで G-SHOCK のね、スピードモデルとか
めっちゃやったと
か、なんかそういう文化の絡みもなんか良かった感じがするな、うん、当時。
まあだから一応あれなんでしょ、アメリカを知るんでしょ。
ああ、
映画はね、
そうそうそうそう、だって9割9分アメリカ映画を見てるわけだから、
うんうん、そう、うん、アメリカよ。だって俺やっぱりそのあたりだって、その小学4年生の時にグレムリン見に行ったけど、そのあたりが結局ゴーストバスターズ、グレムリン、うん、インディーン・ジョーンズ、はいはい、でもちょっと前にスター・ウォーズっていうか、
そう
ね、いかにもじゃない、う
ん、いやでも素晴らしい。
でもね、これがベースにある、もう。
いやっていうか、
そしてグーニーズ、
グーニーズ最高。
もうここに全部あるわ、
うん、
分かりやすくね、うん、ヒットしてアイコンもあってみたいな、
あって、もう本当にさ、すごいねっていうのがあるもん、あれこれ全部アメリカだね、
うんうん、まあだからでもああいうのをひとしきり通って、
う
ん、もうちょっとリアリティのあるものが、
そう、そういうこと
だね、
そういうこと、
評価されていく時代になっていって、うん、でもやっぱ映画って でしか体験できないもんって、そういう、ね、グレムリンとかそういうのにあったし、うん、なんか僕映画で重要なのやっぱりなんかその怖さっていうか緊張感だと思う、
うんうん、
なんかこうカメラが動いてってなんかバーンって何かが出てくるとか、別にホラーに限らずやっぱそういう要素って大事だから、う
ん、多分俺やっぱすごい最初に怖いって印象があるのはゴッドファーザー。
あまた違う怖さ、
ま、た違う怖さ、ね、わかるよ、
まあ、怖いですよね、
怖い、怖い、今見たってちょっと怖い、
まあまあまあ、怖いシーンは本当に怖い、
怖いか、
怖いっていうか、だから、うん、よくこの怖さを作品にしたねっていうことだよ、
うん、
俺大好きだけど、
うん、ああでもそう
そう、いやでもさ、それこそ俺タランティーノとか、俺多分ゴッドファーザーの方が見たの後なんだけど、 だからレザーバードックスとかも怖いじゃん。
まあ怖い。
なんかそうね、なんか俺あの血筋の怖さみたいのがあるから。
あ、まあ、レザーバードックスってまださポップじゃん、
うん、だしやっぱゴッドファーザーはイタリア、
あ、まあそうね、
イタリアンマフィアなんで、そうそう、やっぱあのなんか必ず殺すみたいのは強烈にあるよね。
本当にあった話なんだよねみたいな、なんかそういうのあるじゃない、
ね、
うん、うん、まあ普通にせ、まああれこそ映画じゃなきゃ経験しないっていうか、うん、イタリア系とか
なん
か、
そういう、まあね、だからマフィア映画大好きよ、そういう意味で言うと。
いや大好き、
うん、基本です
よ。こんなこと言っちゃいけないけど面白いよね。
いや面白い面白い。ていうかやっぱまあね、ヤクザ映画とかもそうだけど、うん、まあそこに人情があり義理があり、うん、なんだろうね、なんかその人としてのみたいなところもあって、まあもちろんその愚かさとかはみ出した部分とかも全部あるから、
うん
うん、そうね、まあ学べるよね。
学べますよ。ああ、
どうですか。
約束ってこういうことなんだなとかさ、あるじゃない。なんかその
やばいよ。マフィアの世界だったら大野さんなんてすぐ殺されてるよ。
いや、そう思うでしょ。
思う。
意外に俺は。うろうろちょろしてるタイプなんだよ。あ、きっとわかる。
ジョンペシみたいな感じ。
そう。俺ね、直太郎にも石田さんにも言われたの。お前みたいのはもう戦国時代でもどこでもうろちょろうろちょろしてるタイプだよっていう。
わかるわ、うん。でも確かにそうかも。うん、そうだよね。
あん中でのもう本当に芯食ったヒーローには 100% なれないと思ってる。だけどいるなっていうやつ。うん、
いるいる、
うん。
いるよ。
いるいる。
で殺されないのね。
そうそう、殺されない
ジョーンペシのポジションだ、うん、いいな確かに。
でもあの辺だって俺あのためにネットフリックスあのために入ったんだもん。
どれ、
俺あのネットフリックスだけになったやつあったじゃない、あのなんだっけ、
あスコセッシの、
うん、
タイトル忘れちゃったな。タイトル忘れた。
いやそれやってるんだったらネットフリックス入るわと思った、入った、
うん、アイリッシュマンね。
そうだ、アイリッシュマン、
アイリッシュマンね。アイリッシュマン見たさにネットフリックス入った。
そう。
でもさ、だからアイリッシュマンとかは、うん、ネットフリックス作品だったんだけど、うん、長いじゃない、長いのよ、
長い、
3時間ちょっとあんだけど、もうちょっとあんのかな、3時間半ぐらいあんのかな。だからあれとかは家だとなんかいい集中力で見れないよね、
う
ん、
ああだから、
うん、てかネットフリックスだとまあビデオでもさ、うん、それこそOnce Upon a Time in America とかさ、うん、長い映画見たから、うん、集中して見てたんだろうけど、やっぱ今のさ集中力って落ちてると思うわけ。
あ、そう、あのでもなんかね、それ映画の長さはだから最初見に行ったワイヤットアップは、うん、だから長いの知ってて、
あれ長いよ、
長い3時間半なんですよ、うん、であれだから映画館で見ようと思った。
そうだからあれはやっぱアイリッシュマンとかは映画館じゃなきゃダメだったなと思った、うん、そう、
そういうあります。
ある。だから今はね、そうだからネットフリックスの映画とかはなんか1時間半ぐらいのやつとかがすっごい面白いなと思えるリズムなんだなと思う、
ね、
うん、
そうか、
そうか、そうそう。
だって昔映画館ってだってあれじゃない、なんか休憩みたいな
あったよ。だって多分
ワッカーとか休憩でしょ、うん、古いのでい
いよね。そうそうそう
そう、黒沢も1個休憩があった気がする。
あるある、うん、まあ Once Upon a Time in America も確かある。
ああるよね、うん、
途中なんか途中で休憩って出るからね。
あるある。
スコセッシの映画とかも多分多いと思うな。僕ね、あのジョージ・ハリスンかなんかのドキュメントも、
う
ん、あれも長くて休憩があったな。
うん、
割と最近の映画だけど、最近って言ってもまあ10年ぐらい前か。
映画は話がなっちこっち飛ぶね、これ。
そうね、まとまんないよ。まとまんないけど、うん、ほら、じゃあなんか分かりやすくマイフェイバリットムービーみたいなことにしておきます、していきます。
そうね、
まあもちろん一作に選ぶのはなかなか大変だけど、うん、俺だからホームアローンよ。
ああ、いや、いい映画だよ。
いや、
ホームアローンいい映画だよ。
もう映画として最高なのよ、
うん、
なんかまあ僕にとってね。だからなんかやっぱあれ子供の頃に見て、
分かりやすい、いい意味でね、
うん、子供の頃に見てもうずっと
マコーレ・カルキン、
マコーレ・カルキン、マコーレ・カルキンの末路もねあるし、
ね、
まあいろいろこう語れるしね、面白いよね、うん、あとはだからまあスタンド・バイ・ミーね、
うん、
スタンド・バイ・ミーも、
スタンド・バイ・ミーってさ、
うん、
でもこれ映画に関してはまあ普通に見てるけどあれだけど、うん、 これちょっと違う映画だなと思ったもん。でいや同じアメリカ映画なんだけど、やっぱりちょっと、ね、
まあロードムービーだし、
シーンとか違うじゃん。
う
ん、
違う、
うん。旅のある意味さ、うん、なんかこう目的もちょっと大人だし。
う
ん、
そうだね。
うん、
なんかあのそうね、子供ながらに、まあよく言うじゃん、子供で見て大人で見るみたいな感じが、うんうんうん。でもなんかやっぱあの最後すごい字幕って文字だけバッて出るの。それこそ末路が出る、末路っていうか。何年後未来
大人にな
って
、大人になってからなんかもうこれで、あ、こんななるんだと思って切なくなったもんな、うん、
あれだからすごい、まあ、スティーブン・キングの原作もってもう当たり外れ超激しいけどさ、ね、っていうかあの時に当たりすぎちゃって、うん、スティーブン・キング原作ものが、うん、もうスティーブン・キング間違いないみたいになったんだけど、まあ、ひどいのもいっぱいあるじゃないですか、うん、でもまああれはやっぱいいよね、なんかその
いやいいよ、うん、
だしさ、なんかそのほら川にこう入ってヒルがついてるシーンとかさ、
ある
なんか、うん、俺あれすごい映画的だと思うんだよね、うん、なんか楽しい、うん、楽しいって言うと変だけど、とかあのパイ食い競争で、はいはいはい、ね、ゲロ吐かせる描写とかさ、
うんうん、ちょっと違うけどサウンドオブミュージックとか全然違う切り口だけど、サウンドオブミュージックを見て、うん、合唱団
あまた高尚だね、でもまあ分かるけどね、
そう福井住んでて、
うん、
そ
うそうそうとかな
と思って、まあでもなんか今のなんか視点で見れてないけど、昔見たきりだけど、まあなんかすごい確かに映画体験としてなんか、
だってさ、サウンドミュージックってもう素敵な音楽、
ミュージカル、ミュージカル、
ミュージカル、
ミュージカル、ミュージカル、
これ反戦だもんね、
そうだよ、
テーマはね、
うん、オーストリアでしょ、
うん、
ドイツ、
そうそうそうそうそうそう。
戦火にあった第二次世界大戦火でしょ、
これ見てやってたら多分終わらないで、多分ずっと行くよ、俺マルホランドドライブだって話したかった。
あ、マルホランドドライブは名作じゃないですか。デビッド・リンチ
名作ですよ。
デビッド・リンチは
マルホランドドライブなんて、
デビッド・リンチも
素晴らしいよ。
で意味わかんないでしょ。
いいんだよね、
そう、意味わかんないけど、うん、なんで面白かったんだろうみたいな、
いやあるよ、あるあるある。
だからね、だからマルホランドドライブとか語れ、なんかみんなと語れるもんなのかな。だからこれもさ、絶対意味分かんなかったっていう感想だけの人もいっぱいいると思うわけ、うん、でも意味分かんないんだけど面白かったなみたいな。
面白かったよ。
そう、ちょっとだからさ、見てる時期によって断片的なのも、
うん、うん、あり、うんうん、俺の師匠がね、子供の頃バルジ大作戦っていう映画を、うん、
バルジ大作
戦ってあんのよ、うん、古いあるね、うん、でバルジ大作戦っていうのを俺の師匠が家の隣が映画館だったから見たっていうやつがあって、で、大人になって見て、
うん、
こういう作戦だったのかって分かったっていうわけよ、うん、いやだからもう作戦自体が分からなかったわけ、もう戦争映画で、
でもそんなのいっぱいありますよね、
きっと。多分そう、映画ってそういうもんで、うん、うわすごいかっこいいと思うけど、別にその本質についてはよく分かってなかったってことはよくあるんだと思うんだよね、うん、
だから多分僕らが見てきた90年代とかの映画って、まあ、基本ベトナム戦争とか、
うんうん、そう、うん、
だからその何見た何見た、俺も大概見てるわ。
いや大概見てるけど、
スプラトン、
だってまあほらフォレスト・ガンプとかだって、まあ、そうっちゃそう
ですよね。そうだ、
そうだから、
あ、だってさ、プラトーンだって、うん、俺プラトーン映画館で見てる世代なの、
うん、
あんな一回見ただけで、いやもう映画として面白くって思うけど、
うんうん
うん、なんだか分かんないよね、考え
まさにそう、ちょっと前にエスケの話だけど、地獄の黙
示録、黙示録、
うんうん、俺、わりかしこの 1,2 年で見て、うん、あ、こういう話だったんだ
分かる、分かる、分かる、すごい分かる、
ね、全然分かる、いや違う解釈してた、
あの時に見といてよかったなってことじゃない、分かんなくても見てたって、やっぱりその映画体験がさ、
だってなんかね、ちょっと今の話だ と、 ちょっと全然アクションだけど、ランボーとかもあれ話ちょっと結構しっかりしてるじゃないですか実は、
うん、分かる、ランボーは分かる、
ね、ね、うわ、ランボーダメなんですよ、
いや、ダメかいいかだったら俺も何度見ようと思うんだけど、まあ、ななで見たでしょ、
スタローンダメなんですよ、
まあ、ロッキーダメ、
ロッキーダメなんですね、僕反ロッキー野郎なんで、
ロッキー4もダメ、
見てないかな、全部だね、っていうか大して見てない、
あ、
スタローンって時点で大して見てないね、
クリフハンガーとか、
あ、クリフハンガー、
クリフハンガーは見たな、
これあの腕相撲のやつなんだっけ、あったよね、
あ、
スタローンのやつ、
僕ね、スタローン苦手なんだよね。
確かに親父と一緒に見ててカロン以外は俺あんまりそんなに見てない、うん、
分かんない。でもスタローンってすごい人気だったんだから。
いや、すごい人気じゃないですか。
いや、だから
だってあの人自分で書いて持ち込んだんでしょ、
う
ん、
そう、だからね、そう、なんか面白い人ではあるんだけど、だ なんでだろうな、なんか苦手なんだよな、なんか、うん、やっぱなんか昔からそのだから大人になってから気が付いたけど、子供の時からちょっとアウトローなのが好きなのだったんだなと思う、
うん、例えば、いやもう役者で、あ、この人いいって思ったんだ、あれよ。
やっぱデニーロ大好き。
あー、うん、か変わってんな、ね、子供としては。
デニーロ 大好きだし、うん、あとだからブラピね、ブラピはさ、スターだけど、うん、ブラッド・ピットは大スターだけど、やっぱあの人はセブンで、うん、なんていうかこう、まあセブンっていろいろあるんだけど、あのラスト、うん、
俺はあのラストがあるから、うん、二度と見ないって
思った。あで、うん、それを恐れたブラピ側の、うん、当時まあアイドルだから言ったら、うんうん、ブラピ側のマネージメントはこのラストだったらブラッド・ピットにやらせませんって言ってたんだけど、うん、ブラピがあの脚本じゃないとやらないっつって、うん、なるほどね、あれになったっていう逸話があるんですよ。
それはもうあの衝撃すぎて、うん、
だデビッド・フィンチャーとブラピ、その後ファイトクラブもやるし、いろいろある。
ファイトクラブはいいよ、うん、
だけどブラピはやっぱあれがキャリアのターニングポイントになって、うん、自分のプラン B っていう会社を作って、うん、自分でプロデュースしていくようになるんだよね、うん、
ブラッド・ピットはかっこいいよ。
かっこいい。だからあんだけお顔立ちもね、よくて生誕で、うん、で、なんていうの、こう、そうそうそう、アイドル街道まっしぐらみたいなんだけど、やっぱ作品に本当に恵まれてきた、クリエイターにも恵まれてきて、まあ何よりもあの人自身が超すごい才能がある。ブラッピット最高じゃないですか。
いやいや最高です。
ブラッドピットって最高
なんですよ。オーシャンズシリーズだって、うん、もう
もうブラピが最高じゃん。なんか食ってるだけで、ブラピがサンドイッチ食ってるだけで、
すげえ食うじゃん。
見るに値するんですよ。
もう食うだけでいいのよ。あの人常に食ってんじゃん。
あれね、多分自分でなんかコントロールしてんだと思う。ああいうのって
常に食ってる。
まあ、もちろん演出で食べてくださいとか言われるの
か
も
し
れ
ない。でもあの食い方あるもんね。
あの食い方ある。
ブラピ食いね。そうあれ。何なのあれは。
そのザザなんつうの。
あの雑いいもんじゃないんだよね。うん、もうポテトとか食ってんだもんだ。
ブラピの映画でいいシーン思い出すとブラピ食ってるのか、ほらジョー・ブラックへよろしくとかさ、どうしようもない映画だけど、あのピーナッツバター食うシーンあるじゃん。ピーナッツバター食うシーン、俺もそれしか覚えてないぐらいの映画だけど、なんかあのピーナッツバター食ってるのかっけえなみたいな。
ベンジャミン・バトン
の、ベンジャミン・バトンね、あれはいい映画
だ。いい映画だよね。
あれだってさ、でもブラピがひたすら美しくなっていくことが、うん、なんて儚いんだっていう、うん、僕ベンジャミン・バトン大好きなセリフがあるんですよ、うん、あのこうおばあさんにピアノを教えてもらう、うん、ベンジャミンが、うん、シーンがあるんだけど、あの上手に弾くことが大事なんじゃなくて、どういう気持ちで弾くかが大事なのよっていうセリフがあるんだけど、うん、もうそれがやっぱりなんかこう、まあ、音楽に携わる人間として、うん、こんなに大事なことをよくぞ記録してくれたと、うん、映画として記録してくれたと、もう素晴らしい。もう楽器をやる全ての人、てかクリエーションをする全ての人にそう言いたい。上手に弾くことが大事なんじゃないんだよ、うん、上手に書くことが、上手に喋ることが大事なんじゃなくて、うん、どんな気持ちでやるかが大事だっていう。この素晴らしい、もうこれでいいぐらい今日。だから
こんなにブラッド・ピットみんな好きっていいね。
意外にわってなったね。
しかもブラッド・ピットのさ、飯食ってるとこが好きっていうのが、うん、みんなで
好き好きってなるからね。
いやもうあそこは本当すごいんだよな。
いろいろねあります、あの名作ありますけど、僕リバーランスルイトとか、
ああもうあれはもう感動的ですよ。
なんかバッてあれって、でも多分自分も結構見てる
やつだね。まあね、当然ね、うん、ブラッピー映画がやったら見るでしょだって、うんうん、でもそうほら、ワンスアポンタイムインハリウッドとか見てないでしょ。見てない。ほら
俺さ、それ見てないからさ。
見てないんかい。
見てないからさ、ずっと入れてんの。
いやいやいやいや、
でもいつこれゆっくりした時に見たいと思って。いやいや、
そんなこと言ってるうちに次が始まっちゃうの、遅いの、見なさい。
いや俺ね、セブンだけ見てない。もうそれ以外はもう全部いい。
セブン見てないの？見た
んだ。見たんだけど、うん、もう絶対見ない。だから俺イングロリアスバスターズだって、はい、だってかっこいいと思う。かっこいいと思ったからね。
あとフューリー、
フューリー、
フューリー、面白かったよ。
なんか俺今見てて、確かにセブン映画館で見てんだけど、インタビューイズヴァンパイアも映画館で見てた。そう、フューリー、あ、だからこれなんか順番逆で見てる。そうか。
まあテルマ&ルイズもちょっと出てくるしね。
出てくるね。
ジョエル・モンキーズ、
そうだ今そうだ、
テリー・ギリアムですから、やっぱね、
すごいよね、
クリエイターにね、好かれてるんだよ、ブラッド・ピットっていうのは。もうもちろん、彼を使えば入るからってのもあるけど、
モンキー・パイソンだ
から
な、
そう、うん、でもなんか、その時に、やっぱり彼が、ただの、なんか、客寄せパンダになりたくないから、うん、なんかこう、本気出すんだよね、やっぱり、うん、で、塗り替えていくんだよね。そう、でもデュエルモンキーズとかすごい役作りだよね、あれとか。
いや、何やったってすげえの。
何やった
ってすごい。だってあのチベットのやつなんだっけ、セブンヤーズインチベット、もいい映画だったよと思ったもの、うん、
そんなに覚えてないな。いや、それこそワンハリ、ワンスアポンアタイムインハリウッドで、うんうん、もうね、レオナルド・ディカプリオとブラッド・ピットじゃないですか、
うん、2人がね、
もうね、もうレオが赤子に見えるぐらいのブラッド・ピットのすごさ。レオナルド・ディカプリもすごいよ、すごい俳優だよ、やりすぎだけどね、やりすぎんだけど、まあブラピのね、うまさとか貫禄で、俳優としてのもうちょっと衝撃的ですよ。もうなんつったらいいんだろう、まあ本当に
本当に、あの何十年も前からあの最前線ってすごいよね。
すごいいいよ、だってもういくつ50代後半でしょ、うん、
全然
ね、
そうなんだ、うん、7ですよ、
7、息を
飲む美しさね、ブラピナ、なんでブラピナ、まあブラピナ話でいいんだけど、ほら、
ファイトクラブ、
うん、ファイトクラブはさ、
ファイトクラブなんだよ、
でもこのエドワード・ノートンよ、うん、エドワード・ノートンはこいつもとんがりまくってんすけど、うん、彼はだからさ、この後にアメリカンヒストリー X やって、うん、でもちょっと多分干されちゃったんだよね、見なくなっちゃった
し、まあ、それがでもちょっとすごすぎたって、
これがすごすぎたよ、これ
だし、ちょっとね、多分ね、いろいろある人なんですよ、この人、うんうん、そこがあんまりよろしくないんだと思う。
なるほど、
うん、真実の行方とか あの二重人格者とかすごいんだよ、
そうなんだ、
あのリチャード・ギアのね、あれもいい映画ですけど、
まあ、ファイトクラブのね、まあ、さすがデビッド・フィンチャー。
デビッド・フィンチャーはすごいよね。
デビッド・フィンチャーはすごいね。
大丈夫かな、これ映画のファンに怒られないかな、なんか。
いや、もうこれはある意味私的なね、あの、自分が好きなことを語る。うん、だから、
まあね。
いや、こういうのないとね。
そうですか。
いや、ブラピの評価はあれですよ、うん、みたいなことになるとまたややこしいことになるからさ、
ね、ブラピがサンドイッチ食ってんの最高っていう話でいいのかな、ね、
あのサンドイッチについたさ、マヨネーズみたいなペロとか舐めるじゃない、はい、もううまいんだよ、あれなんであんなことできる人いるみたいな、
確かにそうあるね、
あるのよ、でも多分それが映画だもんね、
そうですよ、
それ、うん、そのシーンを覚えさせるっていうのがさ、
うん、そうです、そうです、本当に、うん、
だから邦画にはいかなかった、この二人とは世代もちょっと俺一回り上だけど、でも邦画じゃないんだね、やっぱりこれはアメリカ映画だよね、まあ完全に80年代、うん、90年代初期だから、
そうだよ、うん、やっぱいい時代なんだよ映画が、すごく、
だってまあまあまあ、ね、今より絶対ヒット多いよね、
まあ、お金がとにかく
あったからね、うん、
お金もあったし、うん、まあ、みんなもっと映画館で見てたから、うん、その、なんていうの、
興行収益、
そうそう、収益率も良かったと思うし、まあ、時代、ね、自体がもっと、なんていうの、景気のいい時代だったから、
え、昭和？
昭和よ、昭和61年、
じゃあ、昭和はこういう世代の、だって、うん、俺よりちょっと前の世代は、邦画だもんね。
あ
の、まあそうだね、邦画ブームっていうか、
しかもスタジオごとにね、うん、あの東映だとか東宝だとか、
そ
う
そ
う、
そっちだもんね、
要はとかね、
俺より2つ上ぐらいの世代、うん、2回りぐらいあれだと、ほら若大将がとか、
あ、
そう、そんな時代だもん、
だからなんか多分そこのちょっとアレルギー世代っていう感じは、うん、
もあるかもしれない、
だからまあね、必要にこう逆に言うとアメリカにちょっと憧れてきた親とかに育てられたから、やっぱ自分もやっぱそこへの憧れとか、ファッションから音楽から何から、
だからうちの父親からするとさ、 なんでそんなアメリカの映画見に行くんだみたいな感じはちょっとあったもん、うん、だからきっと映画産業自体の社用もあったんだと思う、うん、そのアメリカの海外の外国映画が大ヒット
外から来たものに、まあ、うん、
だってスター・ウォーズあってグレムリンあってでバック・トゥ・ザ・フューチャーあってとか世代よ、
バック・トゥ・ザ・フューチャー最高ですよ、うん、素晴
らしい。だからなんか一通り小難しい映画も見て、うん、やっぱり最後に帰ってくるあのバック・トゥ・ザ・フューチャーとかもこれぞ映画だっていう、もう難しいことは一回脱ぎにしても、うん、これは最高っていう、
何度見たっていいじゃない、うん、
なんかいろんな間違いとかもさ、うん、ダメなとことかいっぱいあったけどさ、うん、
いやまあ気にならない、
そう気にならないぐらいいいっていう、うん、最高ですよね。僕なんかディズニーとかまあ
まあ世代も世代だからね、
好きなんですよね。
いやいやいいですよ、
僕ディズニーの第2期黄金期と言われているのが、うんうん、もうドンピシャハマってきた、アラジン、ライオン、キング、美女と野獣、うんうん、あの辺バシバシやっぱ子供の頃にやられて、
ね、それが子供の頃、うん、
あそう、だってあれ93年とか、
いや、うん、今ディズニーってじゃあ第何期だな、アナとかあれ第何期なの、もう期もないよね、もうディズニーはだって
でもアナはやっぱり久々に、うん、多分、うん、ドカンだったと思いますよ、はいはい、ピクサーがダダダってあって、うん、でもそのディズニーのピクサー絡みじゃない作品っていうのは、うん、あんまりヒットが、まあ、なかったと思うんですよ、うん、でもアナと雪の女王で、うん、やっぱ久々のしかもミュージカルものでね、うん、ミュージカルものがちょっと当たんなくなってきてたんで、うん、久々のあの歌と
確かに、うん、そうね、
アニメーション、
アナは当時子供連れて見に行ったもん、
いやだから僕の娘とかはアナ雪世代って呼んでもいい世代だと思う、ね、アナ雪があるのがもう燦然とこう輝く子供時代の思い出みたいな、
トイストーリーとかもう大人になってるから、はい、子供みたいな感動はないけど、
でもだから俺もそうかも
しれない、振り返ってみちゃってでもすごいなと思う、
僕にトイストーリーのこと語らせたらうざいですよ、
いやそれもトイストーリーだけで一本だったでもあれを子供の時に見たらね、うん、そりゃあトイストーリーすごいことになると思う、
まあまあ
ね、
トイストーリーは本当にこう1から、まあ、2はちょっとダサくだけど、でも3、4を迎えると2の良さも出てくるんですけど、うん、まあ、4はねちょっといろいろあるけど
4見て
る、まあ、ほら3は当時すごかったじゃないですか、
うん、俺なんかさ飛行機で見てたよね、
泣いた、
それで俺隣の席かなんかで
泣いてた、
そう、なんかあったのかな、あのなんか反射して見えなかったりするじゃん、あ
ほら飛行機とかだともう映画で一貫でやってんのに見れたりするから、ちょうど海外ツアーとかでね、そう向かってる時にトイストーリー3やっぱ見て泣いたね、
声出すような泣き方
だってさ、
すげえよ、
いいでディズニーって今までハッピーエバーアフターってね、あのめでたしめでたしっていうところでストーリーをシンデレラを筆頭に終わらせてたわけじゃない、であれは要はじゃあその持ち主の男の子が、うん、おもちゃの持ち主の男の子が大人になっちゃったらどうすんのっていう、うん、シンデレラのじゃあ幸せになりました結婚しましたでもその後どうなんのっていう、うん、ハッピーエバーアフターの向こう側っていう、うん、ディズニーの壁の向こう側を描いた映画だから、うん、それやっぱりピクサーの参入なしにはなかったと思うんだよ ね、 なるほどね、ディズニーのタブーめでたしめでたしそれでいい の、 あのその後あのなんていうのかな、おばあさんになったらどうするんですかとか仲違いしたらどうするんですかなんてことは描かない、幸せになりましたそこで終わりっていう物語の行き止まりの向こう側を描いたわけだから、やっぱりあの映画はね革命が起きてるんだよねファンタジー作品のやっぱり革命が起きてるわけ、誰もが描かなかった部分を描いてる、だから泣いた
いやその通りこれが多分今の終わり
終わり、終わりね、
見ていただきたいです
けど、ほうはねちょっと悲しかったんだよねでもねやっぱりフォーはすごかったのは今の社会の観点が描かれてると思って、なんか一度決めた決断をひっくり返してもいいんだよ、でウッディはその決断をひっくり返さないからずっと感動してきたの、うん、いや俺は彼女の彼のおもちゃだから、うん、彼の元に絶対帰るんだっていうものすごい忠誠心の高いおもちゃだ、うん、 なんだけど、それってやっぱなんか10年前はすごい美学だと思ったんだけど、ちょっと今ってそれっていろいろ考え方あるじゃない。いやそんなことないんじゃない、それでもやめてもいいんじゃないみたいな、なんか最後そういう決断をするんですよ、ウッディが。ただ俺はウッディはそれでも帰ってほしかったって思っちゃった。でも絶対ファイブあるから、それがどういう決断だったのかってことにまた感動したいって思ってるんですけどね。こんなところにしときますか。
いや、いいと思いますよ。